今改めて問う。昭和100年
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
先週とね、はい、先々週2回連続で、ご登壇いただいた、京都大学の准教授で表現者クライテリオン編集員の柴山啓太さん、
はい、
今今週も来ていただいた。
もうスペシャルですね。
スペシャルです。もう柴山マンスリーみたいな。
本当ですね。
柴山マンスリーという。今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、で今日何しようかいう時にね、やっぱりね、これ僕らずっとね、あの編集会議なんかでもね、議論してる時に、いや今年昭和100年ですよね。
あ、そうだ、数えるとね。
そうそうそう、1925年が昭和元年になるので、2025年っていうのが昭和が続いてたら100年ということに、まあ、なって、これを機にですね、まあ、あの100年前の日本どうやったかな、日本の真姿地の人はどうなんやろっていうのをね、思い出す、ちょうどいい契機なんですよね。本当にそうですね。これ昭和100年にあったり、島山さん、まずどういうご感想をお持ちですか？
いや、やっぱりこの100年の歴史を振り返って改めて我々の原点をですね、こう確認するっていうことが必要なのかなと、なんかね、一周回って元に戻った感じがするんです。というのは、ちょうど100年前って昭和って結構悲惨な始まり方で、だってちょっと前に震災があって、その後昭和恐慌、世界恐慌から突然スタートなんですよね。
はい、
で、その後すぐに、まあ戦争ですね、大陸との戦争にこう深入りしていって、で、まあ僕はこの昭和100年は3つに分けるべきで、最初の30年ですね。まあ昭和元年から昭和30年ぐらいまで、まあ1955年ぐらいまでが激動の30年で、まあ恐慌、戦争、敗戦、復興のもう大混乱期ですね。で、この後、1955年、昭和30年から、ちょうどまあ、昭和64年、平成元年まで、89年ですね、1900までが、まあ、その昭和の高度成長と繁栄の35年ですね。まあ、復興がなって、日本が、まあ、経済的に最も勢いがあって、世界第2位の GNP 大国になって、で、アメリカを追い落とすんじゃないかというふうな、まあ、希望も語られた時代ですよね。
輝いてた時代。
輝いた時代。で、昭和天皇が亡くなった後、平成令和のこの35年間ですかね、が、まさに失われた、まあ時代ですね。まあその、衰退の35年間ということで、まあ、長期不況、デフレ、人口減少、日本はね、まあ、かつては GNP、GDP2 位でしたけど、まあもうどんどんまあね、落ちていって、一人当たり GDP でアジアではもうね、韓国にも抜かれ、台湾にも多分抜かれてね、もうどんどんこう、埋没していくことになるのかなという意味で、で、なんか歴史はちょうど振り出しに戻って、なんか恐慌と戦争の時代にまた戻りつつあるような感じがしてね。
ああ、本当ですね。
そこで、まあ、やっぱり原点にもう一遍ね、立ち返る。で、日本はしかしそこからまたね、立ち上がったわけですから。まあ、その混乱と繁栄と衰退と、そしてまた混乱との後の繁栄に目指してですね、まあ、もう一度こう、心をですね、入れ替える必要があるのかなと。
あ、そうですね、まあ、歴史は繰り返すってずっと言いますからね、
はい、
まあ、日本にも希望があるということを考えるためにも、原点をしっかりと見据えようっていうのが、改めて問う昭和100年ということで、今日はがっつりそのあたり考えてみたいと思います。
よろしくお願いします。今日は日本の真実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。下車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。 送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、さまざまなシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは今改めて問う昭和100年、
この間ね、この昭和100年っていうのも関係するんですよね。あの昭和時代どんなんやったかみたいな、こうテレビ番組見てると、うん、面白いなと思ったのがね、あの昭和元年の頃の、あの小学生の、うん、中学生かな、中学生の男の子に、なりたい職業は何ですかって聞いたら、いまいち会社員なんですけど、当時はね、軍人さんって答えたんですね。あ、軍人さんになりたかったんや。やっぱりそれだけのこう、士気があったというか、日本国家に対する思いが当時あったんでしょうね。で、それからね、あと、税金でね、一番多かった税収項目って何かというとね、酒税なんですって。あ、だから、嗜好品だから、なも高く取ってもええやないかと、うん。まあ、たくさんお酒飲むっていうのもありますけど、決して消費税のように日本のその、生活のための根幹のところから税金をむしり取ろうじゃなくて、嗜好品から取ろうと。でね、3番目が関税とかなんですよね。だからこう、贅沢品から取るってことですよね、うん、見てみたら、うん、いや、本当にその王の負担の原則がしっかりしててね、うん、庶民がこう守られてて、民は国のことを思い、国は民のことを思うというね、非常に麗しい状況に昭和元年はあったんだなと思いましたね。
まあ、とにかく日本は必死だったんでしょうね。
そうでしょうね。
まあ、だって、今では考えられないぐらい、そのアジアの国々、日本の地位が低くて、まあ、日露戦争に勝ったり、ちょっと経済的にね、その、規模が大きくなったとはいえ、一人当たりの豊かさっていうのは当時のヨーロッパ諸国の5分の1とかその程度 で、でしかも国際社会とか白人中心の社会から見れば、まあ圧倒的にね、文明国と思われてない状況ですからね、その中でなんとかその国家の生存を図らなきゃいけないという中ですから、まあ、特にこの時代の日本のエリートの緊張感は今の政治家の、まあ、比ではないですよね。
そうですよね。で、これ柴山さんに紹介してもらって見た映画ですけど、226事件。
あ、そうですね。
これ1936年の事件の映画が、2月20日ぐらいまで、松竹が無料公開を YouTube でしてて、で、これ1989年の映画で、そうですね、昭和64年になるのかな。
だから平成元年ですね。
平成元年ですね。に作られた映画で、淡々と226事件が書かれてて、これを見るとね、本当に当時の軍人がね、もう、いや、当たり前ですけど、命がけで国のことを考え、で、それを止める方も命がけ、あの時の大人たちの真剣さっていうのは、兵隊も含めてね、すごいなというのを改めて感じましたね。
まあ、あの時も、だから、先週ね、その国家って危機になると、その、国の現イメージに変えろうとするってあるんですけど、まあ、まさにこう昭和維新ですよね。まあその前の515からそうですけど、やはりその日本も近代国家を60年ぐらいやってきて、60年70年やってきて、やっぱりこう中心が腐ってると言いますかね。まあその政治家は完全にこうなんていうか民の意識から離れちゃうし、で、まあ、大きな財閥なんかはあるんだけど、財閥はむしろ強行なんかで焼け太りなんかしてですね。で、一方で、そのね、農村の、東北のね、その貧しい農家なんかは、借金返せないから娘さんをね、売ったりなんかするっていう、本当に悲惨な状況になっていて、で、この腐った世の中何とかしなきゃいかんっていうふうな、もうね、思いが、まあ、当時の、まあ、青年将校たちに、まあ、あったって、で、まあ、それは結局失敗するんだけど、なんか、どう言えばいいのかな、日本人の中に、まあもちろん、そうした青年将校のクーデターを、まあ擁護するってわけじゃないんだけど、なんかあの時のああいった散っていった青年たちの心情にやっぱ共感するところがあって、で、これは昭和の終わりのね、その僕これリアルタイムで、89年に母親に連れられてね、見て。
ああ、そうなん
ですよね。で、当時僕東京出身なんだけど、東京ではまだ昭和64年、平成元年ぐらいっていうのはまだ226の記憶は息づいてるというか。
いや、そうですよ。
まだだって生きてますからね、その関係者というかが生きてますから。で、僕は高校の先生、国語の先生なんかはだから、まさに高校生の時に学校行こうと思ったら、今日は戒厳令で封鎖だ封鎖だって言われたとかっていう大雪が降って、まあそういう思い出話とか聞かされるぐらいの。そしてまだ記憶は生きてるんですよね。で、その、 そういうこともあってすごく印象深いで、今回ね、その改めて、うん、あの期間限定で無料公開されてたんで見ましたけど、うん、なんかね、確かに、あ、これって昭和の風景だなっていう感じが
そうですよ、ね、
するんですよね、
う
ん。
まあ一言で言うと本当に真剣に皇居、国家、みんなのことを考えてましたよね。
うん
うん、だって今あんなことをする人なんてどこにもいないだろうし。
うん、
で、しかもあの映画を作るっていうことすらも今の日本国民にはできない
そうですね。
だろうし。だからあれは無料公開されてて相当アクセス多かった。だし、たくさんの方見ていますけど、これでも人口の何割ってわけじゃなくて、1% とか、
そうですね、
いるかいないかぐらいの話ですから、
あのエネルギーって何なのかなと思うんですよね。うん、あのちょうど今というか、まあ、あの放送はもう終わっちゃうんですけど、うん、あの司馬太郎の坂の上の雲っていうね、うん、その小説の、まあ、映像化した NHK の再放送をやってるんですけど、うんうん、やっぱり旅順攻防戦とか、日本海海戦とかの、まあ、映像化をしていて、何がやっぱすごいかというと、うん、一兵士に至るまで、
うん、
もうこの危急存亡の時で、ここで負けたらこの国終わりなんだっていう、
そう
ですね、そのなんかもう、力湧き上がるようなエネルギーみたいなものが、やっぱりその国家の若々しい時代というか、うん、まだ国家が立ち上がっていった時代には、うんまあ、強烈にみなぎっていて、
はい、
で226も、まあ、映画はかなり忠実にね、その事件再現してるんだけど、うんまあ、その青年将校、まあそうで30歳前後ぐらいのね、うんまあ、下士官たちですけど、うん、なんかみなぎる生命力というか、うん、エネルギーみたいなのがあって、
すごい若者が元気ですよね。
そうですね。
そうですね。
異常な公共意識みたいなものをやっぱり持っているっていう感じですね。う
ん、島山さんが3つの時代にね、分けられましたけど、うん、初期の昭和30年までと、昭和が終わるまでと、昭和以降の平成令和の、この3つの時代が、まあ、あるというふうにざっと言ったときに、やっぱり僕は昭和生まれで、昭和で、だから21、2年生きてましたから、その先ほど島山さんがおっしゃったような、226の記憶が残っているような時代ですよね。うん、で、そうすると、226のあの、青年将校や兵士やその周辺の人たちの熱気というものの残滓が自分の、僕の心の中にもこう残ってるんですよね。で、僕はそれをね、なんとかこの平成、令和にね、大人になり、社会人になって、僕としてはなんとかそれをね、みんなの精神のうちにこう広めたいと思ったんですね、うん、一言で言って。だから、226のような、別に226事件を起こせって言ってるわけじゃなくて、それを残さなればならない。で、僕がだってそんだけ思うんだから、うん、僕のように思うことが他の人もできるはずだと思って、うん、で言論をずっと続けてきたんですけど、
はい、
最近思うのは、あ、ちょっとこれ無理やなと。どうやら今のこう無理やなと。自分の身体をかけて何かやるって感じでもなくて。
うん、
だからね、なんか僕はその第2期から第3期にかけて衰退式なのを食い止めようとしたんだけど、もうダメだと思わないといかんなと。で、そっからもう一度再生する方法をね、今の Z 世代と呼ばれる若い子たちなりの再生の仕方ってきっとあるはずで、それをまあ、一老人、これから初老、老人になっていく人間として、もう僕の仕事はもう維持するっていうことに失敗したので、なんか、そこをね、なんか手伝おう、まあまあ、じじいだから手伝うしかできないわけですけど、で、できひんかな、というふうに僕は今思いますね。うん、
僕はちょうど、ちょうどその、昭和100年なんだけど、今年は三島由紀夫生誕100年なんですよ ね、
そうですね。ちょうど今回の特集号でも、から、三島生誕100年のシリーズ書きますからね。シリーズで、
今回は、有国記っていうね、そのシンポジウムの座談会の記録入ってますし、うん、この後も続々と三島に関する、あれが出てくるんですけど、僕なんかは、まあ、文学に縁遠い人間なんで、最近になって読み出したんですけど、やっぱりこう、三島由紀夫がちょうどこう、今の第2期ですよね、高度成長期時代に、まあ、まさにこう、ダメだな、これっていう感じになんだなっていく。で、今ここにですね、有名なエッセイで、果たしていない約束っていうね、三島が最後自決する前に書いた有名な新聞記事があって、
これはぜひみんなに読んでもらいたい。
これ本当にね、すごい文章で、
そうですね。
私の中の25年、戦後25年間を考えると、その空虚さに今更びっくりする。私はほとんど生きたとは言えない。鼻をつまみながら通り過ぎたのだって言っていて。で、最後でいろいろ書いた後ね、私はこれからの日本に対して希望をつなぐことはできない。このまま行ったら日本はなくなってしまうのではないかという感を日増しに深くする。日本はなくなって、その代わりに無機的な、空っぽな、ニュートラルな、中間色の、浮遊な、抜け目がない、 ある経済的大国が極東の一角に残るのであろう。それでもいいと思っている人たちと私は口を聞くにもなれなくなっているのであるっていうね、うん、でこれ本当にそうだなと思うし、三島由紀夫に一つ訂正があるとすれば、今や富裕な国でもなくなってきた。
なくなってきた。貧困な。
貧困な。
空っぽでかつ貧困。
貧困な国になってしまったということなんですけどね。で、その晩年の三島が、しかし、その、さっきの日本のこの、まあ、まさに元気を回復するといいますかね、ために、やっぱ226に注目してですね。で、この226事件で映画にも出てきますけど、磯部朝一千一のね、手記なんかで、
そうですね。
で、これ226は最終的にその昭和天皇がですね、その、まあ、天皇ご神聖のもとで国を作り直したいって言ったんだけど、天皇は自分のね、その側近が殺されちゃったってこともあって、断固としてこれを排除すべきだって言って、で、まあその、まあ結局弾圧する側に回っちゃうわけですね。で、磯部は、だからその天皇に対して、まあ結構激しいこう批判の言葉を書き残していて、天皇をお叱り申し上げたいみたいなね、ことを言っていて。まあ、その三島由紀夫は忠義とは熱い握り飯を差し出すことだっていうね、で受け取るか受け取らないかっていうのはその先の問題だって言ってるけど、まあ、226の兵士たちが熱い握り飯を差し出したんだけど、まあ、陛下はそれを跳ねのけたわけですね。で、まあ、もちろんそれは当時の状況からしてしょうがなかった部分はあると思うんですけど、なんかそのこの熱い握り飯を差し出すというか、まあ、国家、まあ、この場合国家でいいと思うんですけど、国家に対して何かこう自分のエネルギーをぶつけてこの腐敗した状況をなんとか少しでも良いものにしたいと言っている姿勢のね、誠の心情みたいなものを、やっぱりどうやってこう蘇らせるかって問題は、さっきね、藤井先生は自分、ご自身の問題だとおっしゃったけど、多分三島の問題でもあったし、平成令和の日本人すべての問題なんだろうなと。
そうですね。
思いますね。
ぜひね、それを思い出す上でも、どういう曲がいいでしょうっていうのをご相談したときに、
はい、
ああ、確かにこの曲は刺さるよなと思ったのを、一つ今日はご紹介いただきたいと思います。歌手はね、これ、鶴田浩二さんなんですけど、まあ、ご紹介お願いします。
はい、青年日本の歌、昭和維新の歌です。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
鶴田浩二さんで青年日本の歌お届けしました。
これ226事件の時にね、226で立ち上がった青年将校一家兵卒のがみんなこれ歌ったというふうに映画でも歌われてました、描かれてましたよね、
うん、これはなんかね、こういう歌を紹介すると、まあ、この歌は多分ラジオで流れることってほとんどないんじゃないかなってい う、
うんそうですよね。
まあ、どっちかっていうと発禁に近いような扱いを受けてきた、うん、まあ、だってね、クーデターの歌ですから、うんうん、だけど、まあ、ここで取り上げたのはなんていうか、別にそういうことをなんか今やるべきだって言いたいわけじゃなくて、うん、なんかこの昭和の最初の時にあったあるこう、うん、感情のなんか方向性みたいなものをこう取り上げたいなと思って、うん、でこれ詩をよく読んでみると、うん、結構今と同じというか、
うん、そうですね、
こう特にね2番がね、
はい、
こう検問神におごれども、まあ、要するに政治家はおごってるけども、うん、国を憂うる誠なし、うん、何も国なんか思っちゃいねえんだ、
腐ってる政治家だと、うん、政治家腐ってると、
で財閥富を誇れども、金持ちやね大企業は富を誇ってるが、社食を思う心なし、社食ってこれコミュニティとか共同体の意味なんで、うん、誰も共同体のことなんか考えちゃいねえんだっていう、うん、
国民のね、
国民のことなんで、ね、でこれだけ見るとね、別になんかまあもちろん右翼左翼で言ったら右翼の、まあ、人たちの歌なんだけど、
はい、
別にこの詩だけで見ると別に左翼が歌ってもおかしくないというか、
全くそうでしょ、うん、政治家はもう不誠実で、まあ、偉そうにしてるだけで、
うん、
で財界の奴らはもう国家公共のことなんて何も 考えんと金儲けてるだけやと、うん、もうこの国腐りきっとるでと、う
ん、今に通じます、
ね、本当にそうなんですよ。この詩はね、全体的にあの漢文で書いてあるからあれだけど、これをなんか平易な日本語に直すと、
う
ん、
あ、そうですね、
なんかね、
う
ん、
これ Z に届きますよね、
届くし、なんならあの今度左翼の方でね、ソ連が作ったあのインターナショナルって革命の歌ありますけど、大体、うん、内容同じですよ。要するにこのなんていうか腐ったと言いますかね、なんかいろんなものがうまくいかなくなってしまっている社会を、なんかこうひっくり返して生命力をもう一遍取り戻さないとっていう風な心情は別に右左関係なく、うん、やっぱりあってね、
はい、
でこの時代はそれが両方からバーンと噴出していたって、そういう時代なんだろうなと思いますね、うん、
だからやっぱりまああえて現代になぞらえると、去年の総選挙とか総裁選挙とかでも旧大前としたその政治体制に対する脳が、
うん、
民の側からも突きつけられてて、まあ、旧大前側が勝ったとはいえですね、うん、不満が大きく拡大してきてるから、国民民主が躍進したり、高市早苗さんが主流派ではないと言われながら一時投票1位になったり、うん、それはやっぱり検問神に おごれども国を憂うる誠なしと思ったんでしょうね、
う
ん、
いや本当にそうですね、
多くの民がね、
この前の検問が今自民党だったりね、
うん、自民党っていうことですよね、
うん、あるいはまあ官僚というかね、そういう省庁のね、うんうん、エリートたちだっていうことでしょうね。
国を憂うる誠なし、このやっぱ僕ね、憂うっていう言葉がね、
うん、
肝というかね、うん、この感覚をねいかにすれば人々と共有できるのかっていうのをずっと思うんですよね、
うんうん、
憂いてない人何にもしないんですよ、
うん、
憂いさえすればいろんなことやりますから、
うん、
国を憂えば、うん、
やっぱ憂うって結構高度な感情ですよね、
うん、その可能性があるんですよね、うん、僕は憂えてさえくれれば僕は子供の教育もゴールだと思いますね、
うん、なかなかそのね、生きてる中で憂いてるっていう言葉をね使わないですね、
言わないけど、でも憂い顔っていうか憂いの表情ってなんか一番人間のね、複雑な美しい表情の一つではありますよね、
まあ、三島の幽谷っていう小説の有名なやつがありますけどね、で完全にこの歌は憂えてるんですよね、
うん、
で226の人たちも憂えてたし、だからあの時と今との最大の違いは憂う気持ちの元気玉、
うん、
その憂う気持ちの相対量が極端になくなってしまってるんですよ、
ね、そうですね、まあ、しかもこういうだからアメリカの場合はやっぱりボーンインザ USA みたいな、うん、その憂いをロック乗せてギャッと発散する音楽があるけど、
う
ん、今こうなかなか J-POP と呼ばれる分野でね、うん、こういうなんか別に国を憂うか何か別にしてね、うん、こうもっとなんかこう激しくこう社会に対してこうまさにこうエネルギーをバーンとぶつけるようなのってなかなかね出にくくなってるのかなというふうには思いますね。
まあぜひそういう気持ちをね思い起こすためにも青年日本の歌を聞いていただきたいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、もう今日は昭和100年、
はい、
いろいろ思い起こすというかこう感慨深い時ですね、うん、 やこんな時に柴山さんぜひお越しいただきましてありがとうございました。
楽しかったです。ありがとうございました。
フライテレの最新号トランプは危機か後期か、うん、もうたっぷりとねお話しすることができてよかったなと思います、はい、またぜひちょくちょく来ていただきたいなと。はい、年内にもう一回ぐらい来てもらうと分かるんですね。
はい。で、またなんか4月からね、新しく
授業もやります。あ、そう、授業もやりますから。
そうですね。
ね、今年はますますいろいろと柴山さんともお仕事ご一緒することになりますけども、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。そして、今日もご紹介しました、表現者クライテリオの最新号、トランプは危機か後期か、書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長柴山さん、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ぜひまた柴山さんお越しください。
はい、はい、ありがとうございます。
では皆様、来週月曜午後9時半まで
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。